会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密のコーナーです。さあもう11月も10日ですけれどもね、まあそろそろ来年の手帳ね、気になり始めますよね。文房具屋さんとか雑貨店でちょっとチェックしている方も増えてきたんじゃないかなと思いますが、そんな中ヒット商品を飛ばしてね、ヒットを飛ばす商品をどんどん作り続けております。今日は、株式会社マークス、この秘密に迫っていきますけれども、まずは会社の概要を紹介しましょう。株式会社マークス、1982年の設立、本社は東京にありますね。海外に子会社があります。マークスヨーロッパ、マークスアジアね、事業内容としてはデザインステーショナリー、ファッションアクセサリー、インテリアアクセサリーなどの企画、製造、輸入、そして販売を行っている会社ですね。そもそもマークスの母体となったのが実は編集のプロダクションなんですね。そういったわけで、まあ、中身コンテンツ制作、まあ、そういったところが充実、そして巻末の情報ページを刷新しまして、で5カ国語の辞書、会話集でフルカラーなんですね。そして地下鉄の路線図、これも国内だけじゃなくて海外も入ってたりするんですね。まあ、そういった海外への出張とか、まあ、旅行に役立つようなコンテンツ作り、その中身の充実度合い、このあたりも人気の秘密じゃないでしょうか。初めてダイアリーを発売したのは1999年になりますね。さあ今日は電話がつながっています。株式会社マークスのマーケティング統括室広報担当の片岡優美さんです。片岡さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあマークスが初めてダイアリーを発売したのが1999年、
はい、
10年以上前になりますけれども、そもそもコンテンツを制作する会社だったんですよね。
あ、そうなります。はい、そこもともと、はい、どうぞ。編集会社として、はい、雑誌や企業の PR 誌などを手掛けていたバックグラウンドがありますので、はい、そこで長年培った編集のノウハウを、同じ紙物である手帳の構成を考える上での強みとして考えまして、その強みを生かして手帳の開発に取り掛かったのがきっかけになります。
で、まあ、十数年前と言いますと、大体こうビジネスマンの方が使っている手帳と言いますとね、真っ黒な感じでいかにもビジネス手帳というような感じだったんですけれども、まあ、そこへこうマークスの作品商品を見てますと、まあ、おしゃれでね、なおかつ使いやすくて非常にちょっと女性向けなのかなという感じも少しするんですが、
はい、
そういったところをやはり意識していらっしゃるんですかね。
そうですね、もともとその発売を開始しました当時1999年というのは男性ビジネスパーソン向けの表紙が黒色の手帳がもう豊富にある一方で、働く女性を意識して開発されたおしゃれなダイアリーがほとんど存在していなかったことを考えまして、まず働く女性のためのおしゃれなデザインをまとったダイアリーの開発に着手 しました。
なるほどですね。はい、今ではもう本当ちょっと定番になりつつあります。1日の時間を、ね、時間軸はずっと刻んでありますけれども、これもちょっとこう縦型で、バーチカルレイアウトっていうんですか、
はい、
ね、これもその頃あまりなかったですよね。
はい、当時はほとんど国内のダイアリーで採用しているのはなかったので、それを採用したのっていうのは非常に斬新で挑戦的な試みだったかと思います。
まあ、これもマークスがそれを採用することによってどんどん広がっていったという部分はありますよね。
そうなりますね。はい、
さて、その人気のマークスの手帳なんですけれども、まあ、代表的なもの、それからそれぞれ開発のポイントなど紹介していただけますか。
はい、マークスのダイアリーのまず全体的な特徴としましては、本当にバラエティ豊かな表紙のデザイン性と、それにプラスして、かゆいところに手が届くようなきめ細やかな工夫や機能が施されている点が挙げられます。
はい、
はい、その中でもう特 に代表的なダイアリーとしましては、今年グッドデザイン賞を受賞しましたストレージ .it というダイアリーが挙げられます、
はい、
こちらのダイアリーには、表紙にスライドジッパー付きのポケットが備えておりまして、うん、中にちょっとした文具を入れておくことができる手帳とペンケースが合体したようなデザインが特徴になっています。なので、表紙に筆記具ですとか付箋やスマートフォンまでも入れて一度に持ち運びできるところが人気の秘密になっております。
これも機能的なのはもうそうなんですけれども、またデザインがね、思わず手に取ってみたくなる、そんなデザインですよね。
ありがとうございます、
ね、非常に中身もね充実していまして、そう中身と言いますとやっぱ中身のコンテンツがやっぱり充実してますよね。先ほど紹介しましたその、バーチカルレイアウトもそうなんですけれど もうページページに非常に、こだわりがあると言いますか、
はい、
ねえ、どんなところが特徴になりますか。
そうですね、中面のタイプとしては先ほどのバーチカルタイプの他に、マンスリータイプや横軸のホリゾンタルタイプ、また昨年からデビューしました1日1ページタイプのタイプなど幅広くお取り扱いがございます、
ねえ、はい、それからなんか紙にもこだわりがあるんですよね。
はい、ダイアリー専用の用紙、中面の用紙を開発いたしまして、こちらネオアジェンダという名前なんですけれども、筆記特性に優れていて、より 薄く軽くそして白くでも裏写りしないというような特徴を持っています。
これもやっぱり書きやすく見やすいというのは本当大事ですよね。毎日使うものですからね。
そうですね、はい、
それから最近は手帳とこれ私もそうなんですけども、スマートフォンと併用して使ってる方っていらっしゃるじゃないですか、
はい、
でスマートフォン対応のアイアジェンダというのを実はサービスも6月からスタートしているということなんですけれども、
はい、
これはどういうものですか。
はい、こちらのアイアジェンダというアプリは、ダイアリーメーカーマークスが開発したスケジュールアプリとなります、今までのスケジュールアプリというのは比較的ビジネスライクな管理のものが多かったんですけれども、機能はもちろんのこと、カラフルでおしゃれなデザインに特化したアプリになっています。
例えばどんなものがありますか。
はい、最大のこちらのアプリの特徴はカラーアイコンです。
はい、
こちらのアイコンは、ベースカラーを白と黒の2パターンから選べまして、アイコンがそれぞれ30種類ずつあるんですが、アイコンを、チェックするだけで予定が一目でわかるようなデザインになっています、はい、またその他にミーティングボタンですとか、アニバーサリー登録機能などが特徴に、はい、なっています。
これは併用されてる方はぜひね活用していただきたいですね、またこれだけサービスを活用してもなんかその中で楽しそうなね感じがしますけれどもね、
はい、
はい、さあもう11月も10日ですから、そろそろやはり来年のね手帳を選ぶ方が増えてくると思うんですけれども、
はい、
手帳を選ぶときにですねどんなところに注意して選んだらいいのかアドバイスをお願いしていいですか。
はい、本当にダイアリーは様々な表紙があるので、まず何といっても自分の好きな表紙を選ぶということ、それにプラスしてやはり中面のタイプが何のタイプが自分にふさわしいのか、マンスリーなのか1日1ページなのか、それぞれのライフスタイルに合ったものを選ぶと使いやすいと思います、ダイアリーはやはり1年を通じて毎日一緒に過ごすパートナーなので、自分にとって心地の良いレイアウトや表紙デザインを見つけることが大切だと思います、
その中でも今年一押しなのはありますか。おすすめは、
何といっても一押しなのが1日1ページタイプのエディットというものになります、
はい、
こちらはスケジュールを管理するダイアリーとしてはもちろんなんですけれども、日記帳として使用したり、旅の思い出を綴るスクラップブックとして使用したり、 映画など見た記録をしたり、もう本当に自由自在にお使いいただけるので非常におすすめのタイプになっています。
なるほどね。これ1年間いろいろ書き込むと使い終わった後にね、読み返すのがまたね、
はい、
ちょっと楽しかったりしますよね、
はい、
まあ毎日持ち歩いて毎日使うものですから、やっぱり納得のいくやつをね、ぜひ皆さんにも選んでいただきたいですよね。
はい、
はい、マークスの手帳は、文房具店、それから雑貨屋さんなどもすでに並んでおりますので、で先ほどもちょっと紹介したんですけれども、10月から実はもうスタートしているんですよね。
そうですね、手帳の中身がね、
10月始まりになってますので、
はい、
ぜひね活用していただけるといいんじゃないかなと思います。ということで今日この時間は、株式会社マークスマーケティング統括室広報担当の、片岡優美さんにお話を伺いました。片岡さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。